さあ、今週も始まりました。三代目柳家藤三郎のアメリカよもやま話。皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今日もですね、まあまあ自宅からお送りさせていただくわけでございますけど、今日が20日でございまして、なんと昨日の、19日よりですね、ニューヨーク州は、レストラン等で食事をするときの、規制ですね。キャパシティの規制などもなくなり、ワクチンを打っていれば、まあ、ソーシャルディスタンスも取らなくていいというような感じでですね、規制がだいぶ、弱くなりまして、まだ私たちがね、劇場で何か表現するっていうのはちょっと難しいかと思うんですけど、だいぶ、市民生活がですね、戻ってきたような感じで大変に嬉しいですね。まあそれを祝ってくれるかのように、もう昨日はですね、30度を超える気温ですね。今日ももうまだ30度までは行ってませんけど、随分とこう暑くなりまして、半袖短パン B さんでですね、買い物に行けるぐらいに暖かくなってまいりました。いいですね。なんでしょうかね、この急に変わったこの感じ。今まではもうなんかね、春なんだかなんだかわからない、雨降ったり寒かったりしてましたけど、急に、今週から暖かくなってまいりまして、まあニューヨーク以外にお住まいのね、皆様はずっと暖かかったかもしれませんけど、とても気分が晴れてきて、気分も晴れてきていい感じでございますね。しかもなんとですね、もう私野球が好きなんですけど、もう大谷翔平くんが本当に頑張って嬉しいですね。それから昨日はレイズを戦力外通告になった筒香さんもですね、なんとドジャースに行って、4番ですよ。ね、それでタイムリーヒットを打って初打点ということでね、もう野球好きの私にとりましては、本当に嬉しい限りでございますね。気分がいい。昨日もだから仕事をしたりしながら、ちょいちょいテレビで大谷くんがね先発だったんで見てたんですけど、まあ残念ながらね、4回と2アウトぐらいで、同点の場面でね、ランナーが出て変わっちゃいまして、その後、まあ、ライトを守って2打席ぐらい、1打席か、打ってましたけどね、その後、まあ、すべてに出たわけじゃないですけど、まあ、それにしても、ねえ、高校野球じゃないんだからってみんな思ってるかと思いますけど、2番で先発ピッチャーで、その後、ライト守って、どうかすると、ライト守ってても、またピッチャーのところに戻れますからね、どうかすると。抑えも今後できるっていう可能性もありますからね。まあ、そんなに酷使させることはないんでしょうけど。いや、嬉しいですね。ゴルフもね、松山くんが優勝したり、大坂直美さんがとても活躍されてたりするっていう、こう、日本人として、一日本人として、こう、海外で私はね、活動しているわけですから、非常に励まされますね。若さをいただいて本当にありがたいと思いますね。自分が20代だったらなんてなことは考えませんけどね。20代の時に、まあもちろん落語家はね、22からやってましたから、8年やってましたけど、あの時の実力じゃ、まあアメリカではどうでしょうかね、通用しましたかね。英語勉強して英語ばっかりになったかもしれませんけどね。まあ、とにかくですね、子供の頃に野球やってまして、もうね、小学校1年の時からやってたんですよ。で、周りに全然野球やってる子がいなくて、それと、住んでたところの近所の平井くんっていうお兄さんが 2学年上で3年生で野球やってて、それで、その平井くんのお父さんとうちの父が、仲良かったので、平井くんのチームに入ろうってことで、なぜか平井くんがですね、野球の越境してたんですね。で、私たちっていうのは変だな、こういう話題で。僕らが住んでた家の小学校にも、チームが2つあってですね、それは小学校のチームじゃなくて、地元の野球チームが2つあって、大体みんな友達は、そのどっちかに所属するわけですよ。で、その、野球のグループで、友達ができたりなんかで仲良くなっていくみたいなところがあったんですけど、なぜかですね、僕はその平井くんのところのチームに入ることになったので、だから距離で言うと自転車で20分、15分、20分ぐらいのところの、 私が住んでたところは亀戸9丁目だったんですけど、川を越えてですね、高速道路の下にあるなんか汚い川を越えてですね、東大島っていうところの東大島小学校っていうところの野球チームになぜか入ることになって、それが小学校1年生の時だったんですね。で、どんどんどんどん周りは野球やるっていう時に、その亀戸9丁目の亀戸、亀線って言ってたな、亀戸宣言クラブっていうのかな、リーグがもう違っちゃいますんでね、名前もよく覚えてないな。それからもう一つあったんですよね、なんだっけな、ユニフォームの色は紺色で、亀線がなんかオレンジっぽい色だったと思うんですけど、まあそれで、まあ僕は小学校1年生の時から違う学校のチームに入ってですね、違う、日曜日だけ違う学校のチームの友達と遊ぶっていう、すごく不思議な感じで過ごしておりましたね。普通あの越境っていうと、あの強いチームに越境するっていうのは聞いたことあるんですけど、地元のチームよりそっち全然強くなくてですね、イーストっていうチームだったんです。なんでイーストかっていうと、東大島だからイーストだと思うんですけど、だからなんかね、そのイーストに入ってるっていうことで若干ね、なんか友達からいじめってことはないですけど、まあバカにされるというかね、なんでお前イーストなんだよみたいな。それとあの江東区の大会に出るとやっぱり一緒になるわけですよ。普段は試合したりなんかしませんけど、そうするとね、あそこに稲葉いるぞみたいな感じで指さされたりとかですね、なんだろう、もうそういうところから、そういう時からなんだろう、こう学校の輪でもなんかちょっとずれたような感じに始まってしまいまして、小学校1年の時に別に友達がいないってわけでもないし、野球やってない友達がたくさんいたので、でやっぱりその同じチームでね、軍団組んでましたから、僕はそういうチームの人たちとは小学校の時ほとんど遊んだ記憶がないんですよ。だいたいあの、まあ、自分の趣味思考として、あのそういう軍団の明るい連中でしたね。なんかこうスポーツもできてみんなでワイワイみたいな、そういう連中とは僕は全く合わなかったので、あの野球なんかまずやらないようなプラモデル好きとかですね読書好きとかですね、そういう仲間とあの平日とか夏休み遊んでたんで、まあまあ良かったんですけど、とにかくだからその小学校1年生の時入ったら1年生僕だけで、3年生ぐらいになる時まで同級生がいなかったんですよね。だから先輩たちに囲まれて、でやっぱり6年生とかと一緒に練習して、僕なんかちっちゃかったんで、足は速かったんですけど、使い物にならないですよね。だからなんかこう、外野で球拾いとかね、全く面白かった記憶がないですね。で、結局仲間が増えてって、後輩もだんだんできてきて、6年生、5年生、6年生になるとね、まあ僕を中心にチームを作るっていうことになったんですけど、なので、やりたくもないキャッチャーやらされてですね。キャッチャーもうほんとしんどかった。痛いし、ねえ、それでキャッチャーでキャプテンっていう役をやらさせられて、あの、隣のね、学校から来てるんで、僕なんかじゃなくてもっと他の子でよかったのに、一番やっぱり長くやってるっていう理由で、なんかね、なんかねっていうのもおかしいですけどね。しかもですね、そういうのもちょっとずつ溝があって、っていうのも、野球応援しますよね、プロ野球の。それで大体みんな東京の子なんで、ジャイアンツファンが多いわけですよね。でうちの父親もジャイアンツファンで、でも僕がまたそこでひねくれもんなのか、僕が好きだったのはヤクルトスワローズだったんですね。なんででしょう、なんででしょうかね。神宮球場が好きだったっていうのがまあ主な理由で、ジュニアファンクラブやなんかも入ってましてね、ヤクルト仲間っていうのはだからいなかったんですよね。それで、当時、なんだろう、かっ飛ばせ清原くんとかがあって、やっぱり、清原選手とかね、その中に出てくる桑田選手、その中に出てくる桑田選手っておかしいな。ね、桑田、KK コンビでね、まあ、当時騒がしてて、コロコロコミックの中に、そういう漫画があってですね、だからみんな大体、西武ファンになるか、ジャイアンツファンになるか、その後清原選手が終わってからはゴーゴーゴジラ松井くんになってましたけど、それはまあずっと後のことかな。それで結局父親ジャイアンツファンなんで、家ではまあナイターね、当時ずっと毎日やってましたからね、毎日ってこともない、月曜日やってませんでしたけど、ジャイアンツだから、ジャイアンツの選手の名前よくわかるんですよね。それとスワローズの選手とね、懐かしい。だから子供の頃それで野球やってて、結局中学に入って、そのまたイーストの中学部に入ったんですけど、それが解散するっていうことになって、 で、僕は野球どうでもよかった。そんなに上手でもなかったしね、毎週日曜日それで終わっちゃうのも本当なんか悲しかったんですよね。で、塾も行ってて、平日塾行って土曜日曜、ね、野球ってなるともうちょっとしんどかったっていうのもあって、でも一応、なんだろう、その、今度は、もうみんながまた中学になってやってる地元のチームが今度合流してんですよ、その亀仙となんとかっていうとこが。で、そうするとみんなが一緒くたになってるところに一瞬2ヶ月ぐらい入ってユニフォームも買って作ったんですけど、やっぱりね、合いませんでしたね。彼らとはなんか合わなくて。学校でも特に仲良かったっていうのも中学行ってからもなかったのもあって。で、結局ですね、で、その監督がもう本当に嫌な人で僕がその越境していたとこから入ってきたっていうのもあり、もう本当になんか陰でガミガミなんか僕のこと言ってるのもわかるし、なんか非常に嫌だったのですぐ辞めてですね、で、あの僕は受験勉強をしようとそれで塾の方に力を入れたっていうのもありましたけどね。その勉強にしたってね、一番になったこともありますけど、東大行くような頭の良さでも全くなかったですからね。だいたい本読んだり、なんかね、内向きな遊びをしておりましたね。だいたい今度はやっぱりその、そういうのもあったのかな。今度は塾の友達と仲良くなっちゃったので、あんまりその中学時代地元の友達と遊んだっていうのもないんですよね。塾もちょっと離れた亀戸天神前っていうところに通ってて、で、うちの中学からも何人か行ってたんですけど、ね、そのなんかうちの中学から行ってた人はあんま頭良くなかったみたいで、下のクラスだったんですよね。で、僕だけなんか上のクラスだったので、その、隣の中学の連中と一緒に勉強するとか、また合宿行くとかってなると、なんかね、その自分と同じ中学の人とあんまり接点がなくて、学校ではまあ会いますけど、なんか一緒に遊んだって記憶がないんですよね。むしろその勉強とかしてないヤンキーの友達がいっぱいいてですね、ヤンキーの友達の方が若干遊んだかなっていう気はしますね。ヤンキーの友達はなんかテストの前になると稲葉教えてくれよとかつって呼ばれたりとかしてですね、なんか勉強を見ようと思っても何がわかんないのかもよくわからないぐらいアルファベット書けない程度の人たちだったんで、まあ懐かしいですね。だから子供の頃のなんかこう影響っていうのはちょっとやっぱ大きいかもしれませんね。今だから落語のお稽古で子供たちに一生懸命毎週日曜日教えてるんですけど、今週はフランスクラスも、アメリカクラスも発表会があって、まあみんな頑張ってくれてですね、時そば披露する連中が現れてきたので、もう将来、もう有望でしょうがないですけど、やっぱり子供の頃にした習い事っていうのは、ね、後々気になるもんですからね。僕がさっきから言ってるように、そんなに野球の練習好きじゃなかったのに、未だに野球見るのは異常に好きだっていうのもありますからね。いや、そうなってくると、やっぱり子供たちに落語を教えてると、彼らがいずれ落語をやらなくなっても、ね、多分ね、中学生ぐらい、あ、でも彼ら中学生の子もいるからな。ひねくれてくる。ひねくれてくると余計落語好きになるかな。まあ親から一応今は与えられた状態でやってるっていう子も何人かいますけど、そういうのが後になって、ね、大学生になったり社会に出てから、あ、落語ってやっぱりいいなとかって思ってくれると、まあ僕の作戦は成功したかなと、思うわけで、だそう考えると、やっぱり子供たちに対する落語のこうなんか啓蒙活動みたいな、すごくやっていきたいですね。で、今計画しているのが6月5日に、全世界の子供たちに向けて、僕が落語のフリーの講演をしてからワークショップをやるっていうのをやろうと思ってるんですけど、それを機にね、会員が増えたりなんかして、落語に触れる回数っていうのがすごく増えてくると、まあ将来的に落語を好きになったり。でね、昔僕が高校生の頃なんかこう落語のワークショップみたいな、自分が実際やるわけじゃないですけど、プロの師匠がやるのに行くと、必ずなんか言ってたのが、落語家になっちゃいけませんよとかって言ってて、自分なってんのに何言ってんだろうってすごく思ってたんですけど、今実際自分がなってみるとですね、やっぱり大変な商売なんでね。いや、もう本当に自分のことを思い返すと、今でもそうですけど、まあ本当に、血へどが出るほどやるぐらい好きじゃないとできない商売なので、地平度が出てもやんなきゃいけないというか、やめればいいんですけどね、それがやめらんないんですよ。だからね、なんだろうな、普通に 素晴らしい職業、ね、職業に寄せんなしなんてなことを言いますけどね、落語家が下とかそういうことではないと思うんですけど、できればまともな商売ついた方がいいなっていう気も今から思うとしないではないので、落語家になることを勧めたりなんかしませんけどね。ただ楽しい商売であることは確かでね、本当に楽しい商売ですよ。お金さえあればお金がないのがネックですけど、お金さえあればね。それと落語だけやってればいいかもしれませんね。僕も明日からまた芝居の稽古が始まるのと、今日はね木曜日でも原稿の締め切りが今週ないんですよ。あ、一本ありますね。今日20日ですね。今日書くのはスポーツ報知さんで連載を持つことになって、ハワイのスポーツ報知さんですね。今日ニューヨークの連載ないと思ったら、今日ハワイの連載が一本ありましたね。これが書かなきゃですね。まあまあ、そういうふうに、もう僕はまあ、文章を書くのもね、好きですし、芝居もずっとやりたいと思っている思想を表明しているから、こう声がかかるんだと思うんですけど、まあそういうことをもう抜きに、しかも新作も作らないとかね、古典落語一本で、あ、でもそんなこともないな。古典落語一本で生きていくっていうのは相当ね、また当たり前で、どんな落語かもそうですね。一つ何か道を極めていくっていうのは大変ですね。しんどいですよ。それでね、まあ本当に日本の落語界から離れてというか、離れてないんです。もう今ここでね、ツイッターなんか見ていただいている方ご存知かと思いますけど、いろいろ問題が起きててですね、落語アソシエーションのアメリカの日本語訳をどうしようかっていうので、まあ、若干揉めてるってことはないな。私自身いろいろ思うところがあって、なかなか決断が出せないでいるんですけどね。まあ、これで皆さんラジオを聞く頃にはもうツイッターとかでなんか発表してるかもしれませんけど、まあそんなわけで、結局だからその団体もですね、やっぱり子供とか学生さんメインにね、それとやっぱり笑いが必要な箇所ですね。箇所っていうのおかしいな。なんだろう。例えば、ね、ちょっと病気で苦しんでらっしゃる方とか、なんだろう、揉め事があるとことか、そういうところに行ってですね、笑いで解決したいっていう思いはすごく強いんですよ。で、まあそういうことを、苦毒を重ねているとですね、落語ファンがいずれ増えるんじゃないか。僕が掲げている落語を落語へっていうね、その目標に近づいていくんじゃないかっていう旗印のもとにやっておりますけど、まあそういう活動も含めて、落語家っていうのはまあ本当に、ね、答えのある商売じゃないですしね、何か正解があってそこに行くっていうことでもないので、特に僕の場合はもうアメリカに来て、ね、アメリカでやっていくっていう、またこれ誰もやったことないようなことをやってるので、常に自分で考えて、常に自分で選択してっていうのの繰り返しなんで、非常にね、大変ですよ。気苦労の多いと言いますかね。精神的にね、タフじゃないとやっていけないなと思うんですけど、まあそんなことも含めて落語家って商売は本当に素敵で面白いんですけど、まあ人に勧められるもんでもないですね。どうしても落語が好き。落語と心中してもいいやとかね。そういう気持ちがないとなかなかプロでやっていくっていうのは難しいかもしれませんね。だからやっぱり一番いいのは、なかなか、すごく勉強、頑張るとか、会社を起こして成功するとか、そういうので、ちゃんとした安定した生活があって、なおかつ趣味で落語をやるっていうのがね、僕は一番いいんじゃないかと思いますね。落語でアメリカでスターになろうとかっていうバカな思いは持っちゃいけません。自分に言い聞かせるように。で、これがまた自分に言い聞かせても自分が言い聞かないんですからね。未だにもう今年、あと少しで、私は45になりますけど、夢を追いかけていたいなと。まだまだわかりませんからね。アメリカでスターになるかもしれませんよ。もうライバルは落語家とかじゃなくて、こんまりとかですからね。渡辺直美さんとかね。そのぐらいの、まあ、それぐらいを普通として考えて、やっていけたらいいなと思う、今日この頃でございます。ザブちゃん夢を語っておりますけれども。だね、最近もうやることが増えちゃってですね、もう前々から言ってますけど、ビフォーコロナより、コロナなんか、デュアリングコロナの方が、私の場合は、ありがたいことに忙しくなりましてですね、こう、さっき言ったように、連載も今3本抱えてて、こう週に1回ラジオさせていただいているのもそうだし、 その他にまあ皆さんにご報告しているように、オンラインでの講演をいろいろ受け負ってやってるっていうのと、それが子供たちのレッスンがあるんで、その準備や、動画の編集したり、それから、ね、オンラインサロン、落語とアート交流場っていうのやってまして、そちらにメールマガジン書いたり、あと動画を載せたり、なんていうんですか、ファンミーティングっていうんですかね、皆さんと、会員の皆さんと、交流場で、交流会交流場内交流会って呼んでますけど、ズームで皆さんとお話しして、ね、いろいろ近況を語ったり、夢を語ったり、物の見方を語ったりなんかしたりとか、それからもうずーっと言ってますけども、心の中にもう一瞬たりとも消えないぐらいにずーっと小説のことがあってですね、その構想を練ったり、また調べ物したり、パソコンパタパタパタパタ打ったりとかですね、とにかくやることが多いんですね。それで、前も言ってますけど、外食と、もテイクアウト、トゥーゴーも含めて一切、今年に入ってからまだ3回しか外食してないので、自分で食事を作ってますんで、そのね、買い物行った、当たり前ですけどね、洗濯したり、一人暮らしですからね、当たり前ですけど、まあそういうのもすべて自分でやってるわけですね。で、そう。だからね、この間のその、交流場で、場内の動画でも枕でね、5歩目の枕で言いましたけど、独演会っていう言葉ありますけど、僕の場合はもう本当に前から独演会で、自分で部屋の中にスタジオを作る、照明卓、カメラのセッティングをする、座布団敷く、毛線敷く、もちろんそうですけどね。それでですね、やる内容も考えるのも当たり前ですし、で、落語やるのも落語家だから当たり前ですよね。で、カメラを撮ってですね、それを、MacBook のファイナルカットプロに落とし込む、それから編集をする、大した編集じゃないですけどね、それでアップロードするっていう、その一連の流れを全部自分でやってる独演会すぎるなと思うんですけどね。だからもうね、あ、そう、それからまあオンライン英会話もずっと続けててですね、だいたい週計算で言うと休む日もあるので、だいたい1日3レッスンから 3.5 レッスンぐらいやってる感じになってますね。少ないと2レッスン平均の時もありますけど、だからとにかくね、なんか忙しいんですよ。忙しいの嫌いなんです、僕は基本的に。忙しいのと忙しぶってる、忙しぶってるっていうの、日本語合ってるかな、忙しそうにしてる人、てか忙しいんだかなんだかわからないけど、とにかく自分は忙しい忙しいみたいにしてる人が嫌いなんですよ。で、自分が忙しいのも嫌いなんですけど、でもどうしても時期的に、もう特に明日からまたその芝居の稽古が10日間ぐらいあるんですかね。10日間もうがっつりスケジュール入って、その中にもう断ったりもしてるんですけど、趣味でやってる合唱団の撮影もちょっといけないかなと思ってて、その間にオンラインで出る講演会があったりとか、ね、それから今そのやってる団体のいろいろ準備、そこの6月5日に向けての準備やなんかもあって、広告が始まるので、やらなきゃいけないっていうね。で、それはすぐできるもんじゃなくて、常にこう考えたり、あと文章作成して提案しなきゃいけないとかっていうのもあるので、まあね、皆さん忙しいのは一緒ですけどね。私の場合、だから通勤時間がないっていうのと、まあね、なんだろう、組織に、こう、縛られてないっていうのはすごく楽なのかもしれませんけど、その分ね、まあ自分で全部やらなきゃいけないっていう。だからその、さっき言いかけた、落語だけやってればっていうのは、例えばそういう事務作業とか、なんだろうな、自分の、まあなんだろう、専門としている落語の以外のことっていうのはまた脳みその使い方が違くなるんですよね。だから僕の場合はそれに加えてそれを全部英語と日本語でやっているっていうので、そういう40超えてやってるんで、そんななかなかうまく対応できない時もありますし、まあ常に脳みそが混乱気味なんですよね。そこがまあもう少ししたらこれ慣れるんですかね。もう先輩方、全米に住んでる先輩方、サブちゃんに何かこうなんだろう、道筋をいただけると、レールに乗るのは嫌いな私ですが、道筋を聞くのは好きなので、ぜひですね、そんなのザブちゃん数年やってりゃきっと慣れるよとかですね、励ましのお言葉をいただけると大変にありがたいなと思いますね。ぜひ最近 お便りいただいてないので、ぜひ皆さんメール等をくださいましたら、またこちらで発表できると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。そんなようなわけでございましてね、今日はだいぶ、これでも早い時間、まだ外がだいぶ昼まで明るい時間に撮らせていただいてまして、これからまた、いいネタを作ってですね、ラジオで面白い話をしたいと思います。それから皆さん、www.sakuraradio.で聞いていただいているかもしれませんが、そちらでも聞けますし、あと、アプリがあるそうですのでね、ぜひ桜ラジオのアプリを、聞いていただきたいと思います。それと、桜ラジオ内で、ザブちゃんが CM ナレーションを担当した CM やなんかも始まっているのかな、始まると思いますので、ぜひ、そのご感想やなんかもいただけたら嬉しいかと思います。三代目柳家藤三郎のアメリカよもやま話。今週はこの辺で失礼させていただきたいと思います。皆さん良い週末をお過ごしください。